もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどんなご相談ですか？
8ヶ月前に長男が自殺をしちゃいまして、
はい、あら、はい、
孫が2人いたんですが、
はい、
嫁の実家の方に行ったままで、まあ、うん、あの孫の状況とかも全然わかんない、
うん、
それと遺骨も嫁の実家にそのまま行ったもんですから、
はい、
あのその遺骨を、うん、私どもの方に持ってきたい、
うん、
持ってくるにはどうすればいいのかなというようなことをちょっとお聞きしたいと思いまして、
はいはい、あなたおいくつですか？
67です、
はい、奥様はいらっしゃいますか？
はい、62で、
はい、ご長男様は何歳でお亡くなりになったんですか？
39です。
あら、お嫁さんっていうのは
32、3だと思いますね。
はい、あのお孫さんはいくつぐらいなんですか？
はい、4歳と2歳で、
はい、
男2人
です。男の子2人ですか。そうですか、はい、ご長男がお亡くなりになってで、はい、そのお嫁さんはお孫さん連れて実家に戻られて、
はい、
で遺骨も持ってったったまんまで、
はい、
何の連絡もないんですか？
あの嫁の目の前で息子が飛び降りたというか、
あら、
そうやったみたいなんで、
はあ、
どういうふうな内容で喧嘩になってとかそういうふうなことを一切こちら聞いてないもんですから、
はあ、
で葬儀なんかももう嫁の方に任して、まあ費用的な面は折半とかそういうようなことだったんですが、
うん、
49日は、うん、私どもの家でやったんですけど、
はい、
でその時に、まあ、私まだその頃は私はもう嫁が息子を殺したっていうそういう気持ちの方が強くって、
はあ、
お前が息子を止めることもできなかったのかとかっていうような感じがあったもんですから、もう話はしないということで私は席は外してたんですけど、嫁から私が息子を殺したとお父さんは思ってんでしょっていうふうな言い方はされたんですよ、
うん
うん、あとはもう家内がだいたい向こうのご両親なんかとも話して、私はもう向こうの一切持っ手をつけないっていう状態でいたんですけど、うんうん、家内にしたら嫁だって悩んでんだからもっと待ってあげなさいよとか、
うんうん、
もう少し、ね、期間を置こうよとかっていうような話になするわけなんですよ、うんうん、一回あの月命日の時に、月命日だから線香一本あげさせてもらえないですかっていうことで、
うん、
言ったんですが、
うん、
もう玄関払いでした。
玄関払い、
はい、もう雨降ってたんですけど、もう中にも入れてもらえず、傘を差しての話でしたから、
へ、
祭壇で線香一本あげさせてくれればこちらもう、まあ、気が収まるわけですよね、
うんうん、
でそれすらさしてもらえない、まあ嫁なんかも悩んでんだったらかわいそうでっていうことで、
うんうん、
まあ49日まで1ヶ月ちょっとまあ状況を見ようということで何も待ってたんですよ、
うんうん、
で四十九日をうちでやった際に、あの車を購入するときにこちらがお金を用だったもんですから、それでもじゃあ車うちで引き取らせてくれるっていうふうな話をしたところ、嫁がそれは お父さんが お金くれるって言ったんじゃないですかっていうふうな感じでバーンと帰ってきたりしたもんですから、
それはそのそういうことははっきり喋れるんですね、お嫁さん。
そうです。
うーん、
それでまあ普通なら社宅に住んでた、うん、その社宅で飛び降りてるわけですから、
うん、
一刻でも早く社宅を引き払いたいと思うのは普通じゃないかなって私なんか思ってたんですが、
うん、
もう目いっぱい3ヶ月間終わらせてくれるっていうからっていうことで、そのまま 置いて、
まあね、お嫁さんにしてみたら自分の旦那さんが亡くなってショックで、はい、その3ヶ月社宅にいられるんなら目いっぱいいようと思うのも、まあ、無理はないとは私は思いますけれど、
はい、それはもうそこに住んでくれるんだったら私はもうそれほどいいもんないなと思った。
だけどやっぱりなかなかショックがあると住めますか？それに、ね、かといって引っ越すってすぐに引っ越ししてあれしてこれしてってそれはちょっと酷じゃないかな。
ああ、やっぱり期間を置いててっていうことですか。ああ、それで、まあ、もう私が家から歩いて行けるところのお墓を買うからねっていうことで、息子が亡くなった時点でのこれからの生活とかなんとかっていうふうなことに関しても一切相談もなきゃ、息子の生命保険がどうだったの、退職金がどうだったのっていうこと、そういうことも一切分かりませんし、
はい、じゃあ今日のご相談としては、
はい、嫁ではなくてももう嫁の両親とでもいいんですけど、まあどうにか連絡を取ってとりあえず遺骨をもううちに持って帰ってきたいなっていうのがもう今家内と二人のもう一番の希望になりまして、これからの対処をどうすればいいのかというふうなことをお聞きしたいと思いまして、
はい、じゃあ回答者の先生に聞いてみましょう、
はい、
今日の回答者の先生は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
あ、ま、大変でしたね。いや大変だったと思いますけれども、私でもね、
はい、
あんまりいいこと言ってあげられない。
あ、そうですか、
うん、あなたとあなたの奥さんと、そしてそのお嫁さんの方のご両親、
はい、
そのどちらもね、
はい、
子供かわいさでやってることだから。
そうですね、
そうなんです、はい、もうこれね、はい、もうどうしようもないですよね。
そうですね、
まずはどうしようもない。ただね、はい、あ、だって67歳でしょ、
はい、
67歳ってねまだ若いのよ、はい、ね、いや、はい、本当ですよ、まだ若いんですよ、
はいはい、
そしたらね、やっぱりあの、ね、はい、奥様が言ってるように、
はいはい、
待ってあげなきゃダメ。これには時間がかかると思う。それであなたはね、線香一本あげさせてくれたら気が収まるのにっておっしゃったけどね、
はい、
それ嘘だから。一本、そうですよ、一本ね、そんなもんね、お線香あげて収まるわけないですよ。収まらないから雨の日に入れなかったんですよ。お嫁さんのご両親にしてはね、
はい、
ベストの選択だったと思うの。
あ、
それとね、
はい、
生命保険や退職金も知らないしってあなたおっしゃったけど、
はい、
これはあなたの知る必要のないことだから、
はい、うん、それはもう、
うん、それとね、それとね、
はい、
車を引き取らせてくださいみたいなことを言ったでしょ、
はい、
これはあなたなんかね、その話のきっかけみたいなのを作りたくて、そういうことも言ったんだと思うんだけど、そんなもん引き取りたくもなかったんだろうかもしれないけど、ね、
はいはい、
そういうふうに言われた人にね、
はい、
なんか相談なんかするもんですか、今後、私たちどうやって暮らしましょうなんて。お嫁さんにはお嫁さんのご両親がいて、もろ手を挙げてね、娘を受け止めてね、
はい、
そして相談に乗ってくれてる人がいるんだから、その車返してくれなんて言ってるね、
はい、
夫の父親と話なんかするもんじゃないですよ。
うん、
うん、それとね、
はい、
社宅だってね、はい、やっぱりそんなパッパパッパこう動けるもんじゃないですからね、
うん、
それでね、はい、もっとひどいこと言うよ私、
はいはい、
あのね、
はい、
お嫁さんにしてみればね、
はい、
被害者ですよ。
ああ、そうですね、
うん、
はい、
子供二人もね、無責任の放っといてね、
はい、
勝手に死んだんですから、
うん、
いいですか、これはもう被害者なんですよ、お嫁さんにしてみれば、
はい、
それとね、もっとすごいことを言いましょうか、
はい、
世の中にはですね、
はい、
姻族関係終了届けっていう届けがあるんですよ。
ああ、ありますね、
うん、これはね、
はい、
パッと出せばね、
はい、
出せば、
はい、
あなたとは未来永劫付き合わなくていいっていう法的な届けなんですね、
はいはい、
ね、
はい、
それも出してないわけじゃないですか。
それはわかります。
出してないです、出してないです。
もう向こうは何一つ言ってこない。
いや、だから、言う必要ないですから。だからあなたはね、知りたい知りたいって、その目の前のことを知りたい知りたいって思うでしょうけど、これはね、早すぎる。4歳と2歳っていうのもさることながら、お嫁さん32か3っておっしゃったじゃない？ねえ。これね、再婚するかもよ。
そうですね。
そうなんです。じゃあ、ちょっと待って。再婚するときにね、遺骨邪魔ですよ。今はね、だからね、今あなたは思うのよ、それを。今そんなこと嫁さん思えないわけ。旦那嫌いだったら遺骨ポンと返してくるよね。どうぞ、お墓もできたんでしょって話じゃないですか。でも、心の整理がつかないから持ってるんですよ。どれだけお嫁さんの悲しみが深いっていうか、心が混乱してるかっていうか、そういうことを私思いやるっていうかさ、そういうことができるのが夫の父親としてできることなんだろうと思うんですよ。
いや、それだったら向こうの何も嫁から直に聞かなくても、嫁の状況を向こうの母親なり、
いや、言いたくない、いやいやいやいや、
私に教えてくれてもよろしいんじゃないですか。
いやいやいやいや、はっきり報告できることがあれば教えますよ、もちろん、そういう状況じゃないんですもん。ただその娘の傷を癒すようにじっとしてたいんですよ、あんまり思い出させないようにね、だってあなたと話したら思い出さないわけないんですからね。
私なんかでも顔見ればもう黙っておれない。
そうでしょ、
とは思います。
そうだから今その時期じゃないの、まだ嫌なんですよ、まだあなたに会うのも嫌なくらい傷ついてんのよ、そこ私分かってほしいんですよね、それでね、一周期はできませんでした、三回期でならなんとかなるというくらいのことまで考えた方がいいと思う。それでね、あなた今67でしょ、67でしょ、せめて70まで黙っててやるくらいの気持ちにならないとね、いつまでたっても好転しないと思うんですよ。それともう一つね、私どうしても言いたいことがあって、今後ね、連絡するのはあなたじゃなくて絶対に向こうからなんですよ、そこまでは待ってほしいんだけど、で向こうが言ってきた時に、どういう時に言ってくるかって言ったら、新しいスタートが切れた時だと思うんです、例えば、孫が小学校に入りますとか、三回忌になってもう遺骨をお家に返したいとか、名字も変えましたとかね、その時に絶対にあなたに言ってくるから、そう言ってこられた時にね、ぐずぐずさ、昔のことを思い出してね、あの時は辛かったとか、あの時俺はこうだったとかって言わないで、ね、よかったなってね、心配してたんだって、再スタート切れてよかったなってね、もうそれだけを言えるような、いや、かっこいい仕事でなきゃと思う。67歳ですから、あなた67歳だからね、何が一番かっこいいか考えてよ、あのね、辛い時ほどね、人はね、痩せ我慢して見え張らなきゃダメですよ、70まで頑張って。
わかりました、
本当にわかるから、あなたの気持ちは本当にわかるから、辛い時くらい見え張ろう。
はい、わかりました。
ああ、よかった。
気が楽になりました。
ああ、よかったです。
はい。
頑張ってね。
はい。
もしもし。
はい。
お辛い気持ちはとってもよくわかりますけれども、ぜひ耐えて、息子さんのいい思い出を、ずっと心に抱いてください。
頑張ってます。
はい。はい。
はい、どうもすいません。
はい。
もう本当はありがとうございました。
はい。はい、失礼します。